はい、始まりました。もう一度見たくなるシネマラジオ。僕ともう一度見たくなるをテーマに毎回一つの映画を紹介するポッドキャストです。今回紹介する映画は、ウィンターオンファイア、ウクライナ自由への戦いです。この映画、ドキュメンタリー映画なんですが、ネットフリックスによって配信されていて、2013年11月21日から2014年2月23日までのウクライナにおけるユーロマイダン抗議運動、ロシア派の政権を革命によって打倒するまでを取り扱って2015年のドキュメンタリー映画となっております。はい、今回はちょっとイズミールが、お休みで代わりに生駒くんに来てもらってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。3回目にお邪魔します。生駒です。
はい、
よろしくお願いします。
レギュラーですね。はい、生駒くんの方から革命以降の、今現状、今4月10日に収録してるんですが、ウクライナへのロシアの侵攻っていうのが始まって1ヶ月半ぐらいかな経っているので、そこがなぜ侵攻が起きているのかみたいなところを2014年以降の話についてちょっと生駒の方から説明してもらって、ちょっとわからないところを聞いていきたいなと思ってます。その革命の話がテーマの映画なので、ドキュメンタリー映画なので、そこについてちょっと深掘っていきたいなと思ってます。はい、じゃあ早速ですが、生駒くんの方から説明お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしたら今回は、ウィンターオンファイア、今のネットフリックスで放送されている映画なんですけども、はい、この映画っていうのが2013年の、さっき吉健も言ってくれましたけど、11月から2014年2月までのウクライナの革命、ユーロマイダン抗議運動ですか、この革命を取り上げてるんですよね。で、この革命っていうのが、もともとその、大統領のヤヌコビッチっていう人がいたんですけども、ウクライナの、はい、その人が、EU と仲良くしていきますよっていうのを言っていて、それで国民も納得したんですけど、蓋を開けてみると、どんどんロシアの方に、なんていうんですかね、進路的になっていくと。で、そういう中で、国民感情の中でも、あれ、なんか、ヤヌコビッチって言ってることとやってることが違うんじゃないかと。そういうのがあって、2014年、13年の11月から、革命が起こり、で、93日間の革命っていうふうに言われてるんですけど、2014年2月21だったか2だったか、そのあたりに、ヤヌコビッチが、ロシアに亡命して、で、そこまでの革命の様子を描いてるっていうのが、今回のウィンターオンファイアになります。で、それでヤヌコビッチ、ロシアに亡命して、次に大統領になるのがポロシェンコっていう、なんていうのかな、反ロシアというか、これまでのロシア、新ロシアの方向性から、もう少し、ロシアだけじゃなくて EU の方だったり、そういうのを見ていく方向に舵を切っていき、で、その次の大統領が今のゼレンスキーさん。ゼレンスキーさんももともとはコメディアンで、で、国民のしもべでしたっけ？なんかすごい、もうウクライナで流行った、熱血的な教師が大統領になるっていう役を演じていて、それが流行り、結果的にもうそのドラマの通り、本人が2019年に大統領になるっていう、ある意味、何ですかね、ドラマから出てきたというか、本当に、自分で演じてた役を、本当の職業にしてしまったという、ドリームストーリーなんですけども、そういう人が今大統領になってますよと。ゼレンスキーさんは最近、すごいもうメディアでも取り上げられて、日本の国会でも、いつでしたかね、3月だったかな、オンラインでスピーチしてましたし、すごい国際的にも、この件で注目度が高まっていると、そういう大統領だと思います。で、ちょっと時代を時間軸を8年前に戻しまして、さっきの、マイダン革命、ウクライナの、キーウキエフですね、キーウにある、広場で 革命があったんで、広場のことをマイダンっていうらしいんで、マイダン革命っていうんですけど、それで、まあ、結果的には大統領が亡命して、デモをしてた抗議者たちの勝利というんですかね、ある程度、その主張が通ったと。もちろん、映画見ると分かるように、かなり激しい戦いで、ほぼほぼ内戦というか、警察と、あとベルクトっていう、もう、なんていうんですかね、警察の一部みたいなものと思うんですけど、銃とかも持ったりして、死者も105人、この革命で出てるそうなんで、まあ、かなり、被害も大きかったと、そういう革命になります。でその後、革命が終わったのが2014年の2月なんですけど、3月にロシアのクリミア併合っていうのがあって、まあ、プーチンさんがこの革命を経て、まあ、勝手に言うと多分怒ったんでしょうね。怒って、これまではヤヌコビッチっていう大統領を、まあ、傀儡のようにやっていこうっていう方向だと思うんですけど、もうウクライナはそれじゃいけないと。もう少し強硬手段に出る必要があるってことで、ウクライナの下にある黒海に面したクリミアっていう地域があるんですけど、まあ、そこを、ロシア側の目線で言うと占拠したっていうことで、まあ、占拠して、かつ住民の何割だったかな、結構高いパーセンテージの賛成を得たということで併合をしたっていうのが2014年の3月にロシアのクリミア併合がありましたと。でその上で、5月にウクライナの東側のドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国っていう地域っていうんですかね、この2つが独立宣言をしてますよっていうのが2014年の5月の段階で、で一旦その後8年間、まあ、7年間半ぐらい、あんまりそのメディア的にはウクライナの話はフォーカスされてないと思うんですけど、
うん、
で、そこに来て、今年のまあ1月とか2月とか、当時入ったぐらいから、ロシアがウクライナ侵攻するしないみたいなので、ずっとメディアで取り上げられていて、で、2月の21日にさっきの、ドネツク人民共和国とルガンスク人民共和国、ウクライナの東側なんですけど、まあ、そこをロシアが、正式に国家として承認しましたと。かつ、そこでロシア系住民にジェノサイドが起きているということをロシアが主張し、それに対して、まあ、ロシア系住民を守るために、ロシアの言葉で言うとミリタリーオペレーションなんで軍事作戦ですかね、軍事作戦を展開するって言って、侵攻を始めたのが2月24日ということになります。で、まあ、直接的な要因で言うと、この今回のロシアのウクライナ侵攻は、ウクライナが、NATO への加盟を求めてというか、NATO の東方拡大っていうんですかね、北大西洋条約機構っていう、まあ、安全保障の枠組みがあって、で、そこにウクライナが入りたいですよって手を挙げたことに対して、ロシアからすると、もう目と鼻の先のなんというか、味方だと思ってた国が NATO に入ってしまうと、何かあった時に、安全保障上、すぐ近くにいるのが、もう西側諸国ってことになって、それはさすがにまずいんじゃないかっていうことで、ロシアは、ウクライナが NATO に入るのを何としても阻止したかったっていうことで、今回の侵攻に踏み入ったということになります。で、安全保障上、ウクライナが NATO に入った場合、まあ、ロシアにとっては困るということで、NATO ってどういう組織かというと、まあ、簡単に言うと、加盟国のどこかに、例えば他の敵国から攻撃があった時に、みんなで助け合いましょうっていう、集団安全保障の考え方を採用していて、例えば、ポーランドとかは NATO 入ってるから、今回の、このロシアのウクライナ侵攻とかでも、もし NATO 加盟国であるポーランドに被害が及べば、もうすぐに他の NATO 諸国、NATO 加盟国が助けに来てくれるっていう 差別化なんだけど、ウクライナは入ってなくて、もしウクライナが、まあ、加盟していたら、そもそもロシアは手を出せなかっただろうと、手を出した場合、他の NATO、うん、アメリカも含めて助けに来るから、今後ロシアが、なんだろう、何かウクライナとの関係性にこじれたときに、まあ、NATO に入っている場合、かなりやりづらいってことで、ロシアは何としてもウクライナの NATO 加盟を阻止したかったというのがあります。う
ん、まあ、ウクライナにも言っても全員が全員、その EU 派というか、西側派では最初はなかったんじゃないかなと思ってるんだけど。
うんうん。
ロシア側についていることによってのメリットみたいなのもあるのかなって思ったんですけど、どうなんですかね。
それはきっとあるんじゃないんですかね。っていうのも、まあ、そもそもウクライナもロシアも元ソ連で、結構ニュースとか見てると、ウクライナ国内にもロシア語喋る人がかなりいると。まあ、多分、ウクライナ語も喋れて、ロシア語も喋れてってことだと思うんだけど、文化的にもかなり近いし、
うん、
かつ、まあ、EU じゃなくて、ロシアとの関係性を強めて、で、まあ、安全保障とかでもロシアの、なんていうのかな、保護下に置いてもらうというか、そういう道も、ウクライナの人はなくはないだろうから、
うん、
必ずしも、その、ロシアの下にあるっていうのが、悪いかというと、それは、ウクライナの皆さんが決めることだけど、そういう道もあり得たっていうのはきっとあったんだろうね。
うんうん、
ただ確かに、その、ニュースとか見てても、ウクライナの中にいる親ロシア派の人たちの声ってあんまり聞こえないし、
うん、そうですね。
やっぱりその、うん、出てくるのは、まあ、なんていうの？ EU 派というか、ロシアと反対してる人たちの声がすごいメディアとか出てくるけど、ウクライナ国内の、親ロシア派の人たちの声っていうのは出てこないから、うん、まあ、それは、そもそも人数が少ないのか、あるいは、メディアが、なんて言うんだろう、まあ、ある程度偏っているのかっていうのは、あるのかもしれないよね。
そう。その、まあ、直接、この話と、関係するというか、その、革命の話ではないんだけど、まあ、その、どうしても、さ、この事実というかさ、どちらも戦争でのプロパガンダで発信してて、なんか少なくとも今日本でにいる以上、入ってくる情報って、まあ民放とか NHK とか、まあインターネット上もあるかもしれないけど、まあ、どうしてもなんかそっち側に偏ってる情報ではあるはずだと思うので、ロシアだと、なんかその日本視点での正義と、ロシアに住んでるロシア人視点での正義みたいなのが、なんか変わってくるのかなと思って、その、ウィンターファイヤーのアンサーソング的なロシア側で作られた映画が、ウクライナオンファイヤー、
うん、
もう、まあ、行くまた見てたんだけど、それは結構その例えばマイダン革命もなんですかね、自作自演だったり、アメリカが裏で手を引いていて、わざと攻撃させようとしていたみたいな主張をするわけじゃないですか。とか、なんですかね、その、そうですね。まあ、みたいなことがあるから、事実をどうやって集めるんだみたいなのが結構難しいなっていう、まあ、感想みたいになるけど、思っている。
確かに、その、マイダン革命っていう一つの事象に対して、ウィンターオンファイヤーとウクライナオンファイヤーで全然描き方が違ってて、 どっちを先に見るかで、その、この革命をどう見るかっていうのは全然変わってきそうだよね。
うんうん。そう。なんかその、国より大きい機関みたいなものがさ、まあ、国連があるわけだけど、なんか、国連も言って国の集まりだから、そなんか裁く機関みたいなものはどうしてもないんじゃない、うん、ないっていうのはあれだけど、その国連はとか、その戦争裁判所みたいなところはあるけれども、うん、どうしてもそこは例えばロシアが常任理事国だから拒否権取るみたいな話とか、加盟してないみたいなのがあると、どうしてもその枠組みの中で裁けないから、どうしても国が最上位の概念になって、そうすると何が正義かを、まあ、主張と主張はあるんだけど、それをどう事実として判断していくみたいなのがさ、できないっていうのがさ、なんか難しいところだなと思っていて、まあ、その国連とかそういう裁判所とかの仕組みがあんま分かってないんだけど、なんかそこに対してはどういうアプローチがなされてるのかっていうのはさ、ちょっとあんま分かってないんだけどさ、どういう段取りで今後なんかことが進んでいくのかなっていうのが気になる。
それは難しいね。ただまず国連安保理でその何かを決議しようとすると、うん、常任理事国と非常任理事国がいて、
うん、
で常任理事国がアチュイフロだから、アメリカ、うん、中国、イギリス、フランス、ロシアか。で、このうちのどこが拒否権を出してしまうと、もう何も決議できませんよと。つまり、この、なんていうの、常任理事国のどっかを抗議するような安保理決議ってのは、そもそもほぼ通らないだろうと。だから、まあ、ロシアが、今回その、ロシアのウクライナ侵攻をめぐって、安保理とかでもいろんな決議とかしようとしてるはずだけど、まあ、そもそもロシア常任理事国だし、なかなかものを決めて動かすのはかなり難しいよねっていうのが、国連のそもそもの、なんて言うんだろう、うん、メカニズム的に、
そうっすよね。
うん、構造的な問題が浮き彫りになってるというか、常任理事国間で戦いが起きると、もう、ほぼほぼ国連はお手上げっていう、状態だと、
う
ん。で、一方で、その、国際機関っていうところまで話を広げると、さっき戦争犯罪の話したと思うんだけど、うん、ICC っていう、インターナショナルクリミナルコート、うん、国際刑事裁判所っていうのが、オランダのハーグにあって、そこは、その、個人レベルで戦争犯罪とかを、裁くことができる裁判所なんだけど、うん、なんか、最近のニュースで、キーウ市内で民間人の方がたくさん、うん、殺されてるみたいなニュースがあって、そういうのも、ICC、国際刑事裁判所の人たちがしっかり捜査をして、まあ、現地にいたロシア軍なのか、あるいはもっとロシアの政治指導者なのかわかんないけど、うん、そのあたりを裁いていくっていうのは、できるはずだけど、うん、ただどの程度その効力があるのか、ロシア国内にいる例えばプーチンさんとかああいう人を裁けるのかというと、うん、裁けるかもしれないけど、そもそも身柄を拘束するとかそういう話になるのかならないような気がするんだよね。
そうですね、確かその逮捕状は出せるけど、
うん、
その主権を犯してそこに進行というか、まあ、入っていくことはできないし、入っていけないから身柄も拘束できないみたいな、まあ、それはそう
そうだよね。ね、まさか、のこのこと来てもらうことも多分できないだろうし。
うん、いや、そうだよね。来ないと、そうだよね。そうするとさ、結局、なんか、ロシア武力行使とか、まあ、経済制裁のとか、そういうことをするしかなくなってくるわけだよね。
あと、経済制裁の話も、結構仕事柄というか、ロシアにいる会社の、なんていうの、派遣社員では、駐在員の人に話を聞くことがあって、そうすると、ロシア国内だと、 欧米からの経済制裁っていうのはあんまりその批判の矛先にロシア政府があるわけじゃなくて、むしろ欧米を批判してるらしくて、ロシア国民は、つまりなんでこんな戦争を始めたんだっていう批判じゃなくて、なんで欧米はこんなことするんだっていうので、その国民感情が高まってるらしく、
なるほどね。
結果としてそのプーチンさんやめろみたいな話じゃなくて、むしろなんだろう、欧米との付き合い方を考えた方がいいんじゃないかです、もう一度より厳しく向き合った方がいいんじゃないかっていう方向になってるって話は聞いて、まあ、あくまでそのなんていうのか、一人のロシア駐在員の方の見方ではあるけど、まあ、そういう方向になってるとしたら、必ずしも欧米の制裁っていうのは、まあ、もちろん経済的にはかなりインパクトあると思うけど、国民感情的にどのくらい効果があるかっていうのはちょっとあれだよね、クエスチョナブルだよね。
まあ、そもそも戦争をしていること自体も、まあ、その、なんですかね、ネオナチが攻めてくるというか、そのウクライナの中で、そのウクライナホームファイヤーで分からなかった部分が、ウクライナの中にあるもともとのナチス、ナチスなのかな、のその思想を受け継いでる人たちがいて、まあ、その人たちをこう止めるためにロシアが介入しないといけないみたいなことを言っていた気がしてて、なんかどういう主張をロシア側がして、まあ、それが国民にどう伝わっているかみたいなところが、まあ、分かってないんだけど、
はい、ヨシケンからその質問が来るかと思ってちゃんと準備しておきました。
ありがとうござい
ます。確かにその今回のロシアのウクライナ侵攻をめぐってプーチンさんが言ってるのが3つあって、まずウクライナの中立化をしますよと、で次に非軍事化をしますよと、で3つ目が非ナチス化をしますよっていうのを言ってて、その間違いなく非ナチス化っていうのは今回の侵攻のキーワードであって、で、あんまりそのウィンターオンファイアの方にそのなんていうのかな、非ナチス化の話、まあ2014年の話だけど、ナチスとどうつながってるかというのが見えてこなくて、で、ウクライナオンファイア、かなりロシア寄りの視点ではあるけど、そこで描かれている内容をもとにちょっとその背景情報とか調べた感じだと、ステパン・パンデラっていう、なんていうのかな、民族主義者というか、まあ、1920年代、30年代ぐらいから活躍し始めた人で、もともとウクライナがまあソ連の中にあって、けど、このパンデラさんっていうのは、まあ、もちろんそのグループで動いたんだけど、独立しようと、ウクライナを独立させようっていうふうに動いていて、でソ連から見るとかなり、まあ、邪魔くさいというか、その統治する側からするとかなり厄介な人だったんだけど、でこの、ステパン・パンデラっていう人たちが、まあ、第二次世界大戦の時にナチスドイツと最初の時に手を組んでたというか、まあ、結託したみたいなんだよね。でなんでかっていうと、その第二次大戦っていうのは、まあ、ソ連とドイツは戦ってる中で、敵の敵は味方っていう方式で、まあ、ソ連と戦うためには多少そのナチスドイツとも手を組む必要があるだろうっていうので、ウクライナの中にもウクライナの中にもナチスと手を組みつつソ連と戦った人がいると、でその人たちが、まあ、その後、ソ連の中では戦後ソ連の中ではかなりなんて言うんだろう、ナチスと手を組んだっていうふうに批判されてきたんだけど、1991年にウクライナがソ連から独立して、その後、まあ、名誉回復っていう言葉が正しいか分かんないけど、 さっきの2004年のオレンジ革命で大統領になったユッシー・シェンコっていう大統領がいて、まあ、その人がまず、ステパン・バンデラに国家勲章をあげて、まあ、名誉を回復しますと、その、ソ連からの独立のために尽くした人だと。でもちろんその裏側ではナチスと手を組み、で、ユダヤ人の迫害とかも行ってたみたいだから、完全にその、なんていうのかな、独立のために力を尽くしたっていうことだけで表彰するのはどうかっていうのはあるかもしれないけど、まあ、歴史的な流れで言うと、2000年代に入ってから、この、ソ連と戦っていた、まあ、ナチスとも手を組んだ人たちが、ある程度評価されるようになり、でそれが、さっきのヤヌコビッチ、新ロシアの、新ロシア派の大統領の後に、バイダン革命で大統領になった、ポロシェンコっていう大統領がいて、その人も、このパンデラさんを叩いてたみたいで、キーフの中に、そのパンデラさんを叩えるような、なんていうのかな、ストリート名をつけたりして、まあ、ソ連と戦った、ある意味英雄って扱いかな、扱いにしてましたよと。で、その次に大統領になったのが、今のゼレンスキーさんで、で、ロシアから見ると、まあ、まずソ連と戦ってた厄介な人物を、ここ最近評価していると。で、かつ、ヤヌコビッチさんを除いて、まあ、最近は反ロシアの大統領が続いていて、っていうことは、この人たちは、まあ、過去に、その、パンデラさんみたいにソ連と戦っていた、ロシアとも、ロシアじゃないや、ナチスともつながりのあった人たちを、まあ、なんていうのかな、評価している。つまり、この人たち、ウクライナの政権イコール、ナチスとも関わりがあるんじゃないかっていう見方で、そんな政権は、変えるべきだろうと。っていうので、非ナチス化をしたいっていうのを、ロシアの、まあ、プーチンさんあたりは言ってると。で、ゼレンスキーさん自身は実はユダヤ人の方で、確かお父さんだったかおじいさんをホロコーストで亡くしてるっていう方で、まあ、もちろんゼレンスキーさんからすると、このロシアの非ナチス化の、なんていうの、ロジックっていうのは全くもって許しがたいし、そんな論理は通るわけがないっていう話なんだけど、まあ、ロシアとしてはさっきのような話で、そのウクライナ侵攻の一つの理由は非ナチス化を達成するためっていうのがあるみたいね、なんとなく伝わった。
あ、伝わった。そのナチス的って言ってるものってさ、要素としてはその反ユダヤみたいなことと、まあ、白人なんだろうな、なんて言うんだっけ、先民思想じゃないけど、民族主義的なとかで迫害をしているみたいなことを言って、まあ、ナチスとして悪だよねって言ってる。
そうだね。そのもちろんユダヤ人の迫害みたいに民族思想もあり、かつ多分ソ連と戦っているっていうのもあるのかもしれないよね、ロシアからすると。ソ連、つまり第二次大戦の時にはナチスドイツは敵だったし、そこと結託していた、
ナチスと結託してたイコールナチ、イコールナチズムって、まあ、言ってるロシアたちなんだけど、ロシアなんだけど、なんか ナチスがなんで悪かで言うと、その反ユダヤで民族主義で迫害をしていたってところが、まあ、悪のわけじゃないですか、今の国際。
そうだね。
なんかそこの一個一個の要素を見ていくと、別に、まあ、民族主義的はあるかもしれないけど、そのウクライナの血を取り戻そうというか、ウクライナ人としてウクライナの血を治めようみたいなところはあるかもしれないけど、まあ、反ユダヤみたいな要素とか、なんか迫害みたいな要素とかは、まあ、事実としてなさそうだよねってことだよね。
ユダヤ人の迫害は とそのあたりを確かに調べてもあんま出てこないんだけど、あるいは調べ方が浅いかもしれないんだけど、どうも第二次大戦中はあったみたいなんだ
よ、ね、ああ、その当時はあった。
でも、うん、
うん。今はまあ、ないよね。まあ、
今はそうだね。今は、ウクライナ人、ウクライナの、ごめんね、ユダヤ人の人々への迫害は、少なくとも報道で出てる限りはないだろうと。うん、ウクライナで。まあ、一方で、ロシア目線で言うと、その東側のドネツク人民共和国とルガンスクで、親ロシア系の人たちが、ロシア系の人たちが、
うん、
まあ、ジェノサイドを受けてるっていう批判をしていて、
うん、
対象はユダヤ人ではないけど、ね、そのロシア系の人たちが迫害されてるっていうことで、
う
ん、あそこで確かに、もともとの第二次大戦中のユダヤ人の迫害から、なんていうの、対象がすり替えられて、ロシア系住民への迫害っていうふうに変わってはいるけど、そういう人たちを迫害しているっていう、あの、ロシア側のロジックなんだろうね。
なるほどね。そこってなんか、そのドネツク州とかの人々への迫害とかって、その、ここは難しいんだけど、その事実ベースでは存在するってなってるのかな、国際的に。
それが分かんないんだよね。その、
う
ん、
いや、そうだよね。
少なくとも、その西側の、まあ、日本のメディアもそうと思うけど、ヨーロッパのニュースとか見てても、イギリスとかアメリカのニュース見てても、
うん、
迫害は存在しないっていう、
うん、
ことになってるから、それに対して、ロシアが何をもって、その迫害をしてるっていう主張をしてるのかが分からなくて、
うん、
確かにその今回のウクライナ侵攻の大事な、なんて言うんだろう、主張の違いのワンパーツではあるんだろうね、一つのパーツではあるだろうから、うん、まあ、そのあたりはもう少ししてからその歴史的に検証していく必要はあるかもしれないけど、今の時点ではあんまり、うん、何を信じていいかも分かんないですね。
そういうことですね。いや、なんとなく分かりました。むずいな。
むずいね。この先どうなるかも分かんないしね。
分かんないっすね。まあなんか、その西側の、なんていうか理想的なシナリオで言うと、こう、まあ、経済制裁などを経て、ロシア側が弱って、もう侵攻しない。まあなんかどういう、ことを主張するか分からないけど、侵攻しなくなって、ウクライナが、まあ、まあ、主権を取り戻すというか、侵攻が終わるっていうことが、まあ、理想的なシナリオなんだろうけど、
そうだね。
うん。まあ、今後、兵器とかも、今は、なんだろう、生物兵器とか、核兵器とか、基本的には使われてないと思う。そういうものが、に、まあ、手を出してきてしまうみたいな可能性は全然あるってことなので。
ただ最近の、そのニュース見てると、キーウからはロシア軍は撤退してるみたいで、うん、それが何を意味するかだよね。
うん。
5月の9日がロシアの、なんだっけ、その歴史的に、戦勝記念日なんだっけ。
うん、
その戦争関連の記念日が5月9日にあるから、うん、まあ、そこに合わせて、今回のウクライナ侵攻も何らかの成果を発表したいっていうプーチンさんの思惑はあるみたいで、その結果、もう首都のキーウじゃなくて、東側の、どこなんだろうね、うん、その、まあ、ドネツク、さっきのルガンスクとか、うん、あの辺を集中的に攻めて、こっちをもうロシアの領土として、一旦この侵攻は5月9日までに、この領土を得ましたで終わらせるのかもしれないし、ね、まあ、キーウ関連でも何かこの後の続きもあるのかもしれないし、うん、それはもう、正直わかんないけど、
うん、 理解した。なるほど。まあ、できることがあんまりないけど、ちょっとまあ、難民でね、たくさん国外に避難してる人とかもいるだろうから、今できることで言うと結構寄付とか、で支援をすることとかぐらいしかないですかね、僕らとしては。
そうだね。ウクライナ難民、日本、正確にはウクライナ避難民なのか。避難民、日本にも来てるみたいで、もう少しずつ、先月ぐらいからかな、日本にも来てるそうなんで、あんまり接点はないかもしれないけど。
なるほど。
まあ、寄付金もそうだし、税金もしっかり払うと、多分、そういう人の支援につながるんだろうなっていうのが。
なるほど。なんか他に調べてて、話しておきたいパーツとかあるんです
か？他か、まあ、単純にというか、ゼレンスキーさんのコメディもすごい流行ってるらしいよね。うん、その国民の、
あ、そうなんだ、
ウクライナ語だけど、英語字幕とかですごいもう、全世界的に流行ってるらしくて。ネットフリックス
とかな。なんか西側のプロパガンダにはなるだろうね。
まあそうだね。
かなり、いいイメージになる。
ああ、まあ確かにプロパガンダって言うと、ロシアがプロパガンダをやってるのと同じように、西側もプロパガンダやってるだろうから、ただ問題は、ね、ニュース見ても、それがプロパガンダなのか、真実なのかは、わからないってことだよね。
そうっすね。
ちゃんとしっかり見たらわかるかもしれないけど、しかも日本のニュースはもう完全に西側一色だろうし、だし、まあ、それが間違いかどうかを判定する術もないっていうのはあるけど、ただプロパガンダを
使ってるかもしれないっていうのは、本当に現地でね、本当に現地に行って見るっていうことをもう、まあ難しいけどそういう話になってくるよね。本当の真実を見るのためには。
まあでも、現地に行っても見れる真実って、なんていうの、一日で歩き回れる距離と会える人の数によってしまうから、真実って本当に難しいよね。
そうですね。そうですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、今回はこれぐらいで、ウィンターオンファイヤー自体は、ネットフリックスに契約しなくても、YouTube の方で見れるみたいなんで、興味ある方はぜひ見てみてください。はい。では、今回は、おしまいにしたいと思います。いつもありがとう。
ありがとうございます。